SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
中国のナンバー2、リーチャン首相が中国の首相としては7年ぶりにオーストラリアを訪問しました。オーストラリアでアデレードを訪れたリー首相は、オーストラリアとの友好の証としてアデレード動物園に新たなパンダ2頭を貸し出すことを発表しました。いわゆるパンダ外交と呼ばれるもので、中国との関係が正常化しつつある国、またはある国との関係を構築していく上で、中国が用いる外交手段です。アデレード動物園にはすでにジャイアントパンダが2頭いますが、今年貸し出し期限を迎えます。李首相はアデレードで、この2頭が今年11月に中国に戻された後、新しくパンダ2頭が代わりにアデレード動物園に貸与されると述べました。アデレード動物園などを運営するズーズサウスオーストラリアのエレイン・ベンステッドエグゼクティブディレクターは、州の外から訪れる来場者にとってパンダは動物園の目玉になっていると語ります。
今い
るパンダが来た最初の年は、動物園の来場者は年間15万人近くも増えました。15年経った今も人気は高いままです。パンダやパンダの飼育員と特別な時間を過ごせるミート&グリートを開催していますが、とても人気で、私たちが提供するプログラムで最も人気の高いものの一つです。ベンステッドエグゼクティブディレクターでした。外交手段として国に対してジャイアントパンダを貸し出すパンダ外交の歴史は長く、1950年代にマオ・ツートン国家主席が、当時共産圏の同盟国だった北朝鮮やソビエト連邦にパンダを送っています。また1970年代、中国がアメリカとの国交の正常化を進めていく中で、アメリカにパンダを寄贈しています。そして1980年代に入るまでには、中国はパンダ外交で、パンダを寄贈するのではなく貸し出すことを選びます。これには、中国と外交パートナーとの間で信頼を高めたいとの思惑があったとみられています。新しいパンダの到着とオーストラリアと中国の関係の強化を喜ぶ人の声です。中国人として言えるのは、私たちがお互いに良い関係を築き、経済を発展させていくことを願います。そしてパンダです。今日パンダを見られたらとても嬉しいです。パンダがこのままいてくれたら、または違うパンダが来てくれることを望んでいます。パンダが来るならば、アデレードでパンダの成長を見られます。パンダの子供時代を見られるということです。しかしその一方で、香港の元議員で自身の身の安全を守るためにオーストラリアに来たテッド・ホイ氏などからは、パンダ外交を中国の人権問題の隠れ蓑にしないよう求める声が上がっています。
I'm here protesting because the Chinese Premier is here. We want him to listen to our human rights.
ここで抗議活動するのは、李首相がここにいるからです。中国での人権問題を彼に聞いてほしいと思います。私は香港出身ですが、香港で私たちは刑務所に入れられました。平和的に人権と民主主義を求めただけで、私の元議員の同僚たちや支援者、反体制派の人たちは投獄されました。これは正しいことではありません。私たちがここにいることで、オーストラリア政府が李首相と握手を交わす中で、私たちの声を聞いてほしいと思っています。李首相は中国の独裁者であり、彼の存在は香港で起きたすべての人権侵害を想起させます。これを国家主席の前に提示したい。それが私たちが目指していることです。ホイ氏でした。ホイ氏は他の抗議者たちと李首相の訪問に合わせてアデレード動物園の外に集まりました。民主活動家や人権活動家は、中国がオーストラリアにパンダ外交を行うことで、オーストラリアの政治家や国民の目が中国の人権問題からそらされてしまうことを懸念しています。オーストラリアと中国の関係はしばらく冷え込んでいましたが、 中国政府はオーストラリア産の農産品に課していた輸入禁止措置を一部を残して段階的に解除しています。李首相によるオーストラリア訪問の中心となっているのは貿易関係の改善ですが、中国政府は同時にオーストラリアとの関係の安定化に意欲的です。連邦政府のジム・チャーマース総相は、李首相のオーストラリア訪問はオーストラリア経済にとって極めて重要だと述べました。両国の関係を安定化でき、その結果数十億オーストラリアドル規模の貿易制限が解除されたことに非常に満足しています。両国関係は複雑なもので課題もありますが、オーストラリアにとって非常に大切なものです。労働党政権はもっと意義のある関わり合い方をすれば、オーストラリアやオーストラリアの人々により多くのものを得ることができると考えています。チャーマーズ総相でした。自由党のピーター・ダートン代表はスカイニュースに対し、李首相の訪問中に軍事及び貿易面での懸念を李首相に伝えたいと述べました。両国関係は明らかに広範にわたる複雑なものです。優先事項はどのようにして貿易を強化できるのかです。そして良き友人でいるには、懸念があればそれに正直に向き合うことも必要だと考えています。中国の人が抱えている懸念もあり、それを私たちに示したいと考えているかもしれません。ダットン代表でした。その一方、テッド・ホイ氏は、オーストラリアは中国に対してもっと厳しい態度で接するべきだと考えています。オーストラリア政府は人権侵害を理由に中国に対して制裁を科すべきだと強く信じています。ウォン外相とアルバニージ首相に対して求めていることです。これはオーストラリアの経済にダメージを与えることなく実現できます。ですから制裁を実現することは私たちにとって非常に重要なことです。ホイ氏でした。SBS ニュースのシドニー・ラングのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。